俺たち扇動大戦 .com。
というわけでついに始まりました、台東区龍泉にあります銭湯有馬湯からお送りいたします。40男のザレ事を垂れ流す謎のエンターテインメントポッドキャスト、銭湯大戦 .com、 記念すべき第1回目の放送です。はい、
イエーイ、イエーイ、イエーイ、
盛り上げてきた、本当に気合い入れてきた、本当に。ですね、放送もまだ始まってないこの時期、もう登録者が12人ということで、ポッドキャスト知ってる、みんな。
あ、ポッドキャストは知ってます。
今最先端の技術でね、まだその流行にもう敏感な人、わずかな人たちしかまだ日本で30人ぐらいしか聞いてないので、そのうちの12人っていうのはかなりの末恐ろしいことですよ、本当に。じゃあまず最初にそれぞれ自己紹介なんですけど、はい、じゃあとりあえずこんちゃんから。
はい、私近藤と言います、はい。普通はサラリーマンやってますね、で、ちょっと不況の波にさらされてる最中ですね。
暗い話。
ごめんなさい。映画の話は盛り上げますから、
ね。こんちゃんはね、香港映画好きで、
ですね、
年に何回も香港
に行きますね。
こんちゃんの香港映画ラジオ、
ラジオ、いろいろ最新の情報を常に。
広東語も習ってね、すごいって噂ですよ。
旅行で役に立つ広東語コーナーもね、
やります
ね。入れたい
どんどん入れ込みますね、本当に。
いろんなコーナー。
じゃあ、工藤さんと。
すみません、工藤と申します。いわゆる映像業界で仕事をしております。もうかれこれ18年ぐらいやってますかね。本当にこう不況の波にさらされて、
いや、待ってください。
もう暗いよ、話題が暗い。
張り切っていってくださいね。テンションを持って上げていきます。
上げていきましょう。
じゃあこの有馬湯のこの主人、はい、市村君。
はい、どうも。肩書き上はですね、登記上は実は有馬湯の主人じゃなくて、まだ従業員です。私は母親が社長であります。私ただ単なる従業員でということで、
実質的に
切り盛りしてるのは私なんですけども、そういうことで。私今年の目標はですね、台東区のこの近所に、オリンピックってあります。でつい 2,3 週間前、オリンピックっていうスーパーなんですけども、そこへね、買い物行ったんですよ、買い物に行ったらば、レジ並びますからね、俺の目の前にいたすごい若いケバい姉ちゃんが犬の餌を買ったのよ。でっかい犬の餌を買ったのよ。ほいでさ、店員のレジ打ちのお兄ちゃん、多分高校生ぐらいのバイトの人だと思うけども、2、3個となんか会話をしてたの、そしたら、いきなり、だからいらねえって言ったんだろって、お姉ちゃんが、
はい、
で、バイトの子が、すいません、って萎縮してて、それで、なんだこいつと、ものすごい引くわけですよ、そういうことすると。で、俺、次だから、パッと並んで、そのバイトのお兄ちゃんに、一言、どんまい、
どんまい、
気にすんなよ、心の中で言いました。
心の中で言いました。
今年の目標は、俺はそういうことがあった時にちゃんと言える人間。
心の中じゃなくて、
ちゃんとどんまいどんまいって言える男になりたい。
大人だね。
大人の態度。
そういうモラル的な話をしていこうと。
そういうこともね。
モラルね。
映画だけじゃなくて。
どうも、メインパーソナリティ、内野と申します。ビデオ制作会社で働いております。将来の夢は、ハイパーメディアクリエイターで、お父さん、この人テレビによく出てるけどどんな作品撮ったのなんつってね、さあなんて言われながらテレビで大口叩くのが夢です。ということで、とりあえず我々戦闘体制 .com ではこの番組通じてね、いろんな試みをしていきたいと思うんだけど、とりあえず最初のうちは僕らの好きな映画について語っていきます。じゃあ早速行きましょうか。
いきなり行きましょう。
もうだってもう11分かかっちゃってる。ここまで11分かかっちゃってるから。最初の作品は、日暮らしの泣く頃に近い、同名人気同人ゲーム待望の映画化、架空の村落日波沢村を舞台に、その村に古くから伝わる飲酒渡流しを軸に起こる 謎の連続怪死事件。村に越してきた主人公は村の女友達と楽しい日々を過ごしていたが、徐々に彼女たちと連続怪死事件との関わりが明らかになっていくと、2008年公開の日暮らしの泣く頃に劇場版の解決編という位置づけの映画です。及川亘監督作品ということで、こちらの方の課題を出してくれたのが市村君ですね、はい、じゃあこちらの方でどうしてこの作品を、
はい、私、ずっとゲームをですねここ 4,5 年やってますんで、久しぶりにちょっとゲームについてなんか情報が欲しいなと思ったんですよ。でその間に流行ったんだね、日暮らしの泣く頃にっていうゲーム自体が。で、ゲームそのものをさやってなくても大体映画版見れば内容は分かるでしょ。で、ホラーサスペンスだっていうくくりなので、後編だけ見ればたくさん見てるから、その手の映画っちゅうのは、とりあえず後編だけ見れば話の内容は分かると、こういう話でしたっていうのも分かる。で実際に俺去年かな借りて見てみたわけよ。で、みんなそうだと思うけど、仕事終わった後一人で見るわな、はい、一人で見たでしょ、で一人で見てて2時間たくさんの人間が作ったものを一人たった一人で見てて、夜中によ、終わった後の感想がさ、えっていうだけだったでしょ。で要するにその日本一短い映画の感想文だったでしょ。っていうだけ で、これは非常に軽微な体験だと思う。
衝撃を受
けた。これ俺びっくりしたのよ、こんなことあんのかと。で日本映画ひどいよっていう話をちょっと聞いてたけども、それでもそんなもんじゃないだろうと思ってたわけ。それをはるかに底抜けにすごかったから、ひどいとか面白いとかつまんないとか言ってんじゃないよ、とにかくびっくりしたんで、この間うちのが放送でカラスミの泣く頃に
言っちゃったんだよ
まさにカラスミ的なチームだったので、それでちょっとみんなにおすすめしたいなというのが。どうでした皆さん。
でも俺1作目から見たのよ。1作目2作目借りてきて、で1作目からまず見たの、でも1作目はそんなに怒るほどのこともないな
って。怒ってない
何市村さそんなに怒ってんのかなっていうね。で2作目を見て、ああこれかと、ネタバレみたいな感じだけど、最後の、最後のところでしょ。
そう、
2人主人公と女の子の戦いになって、学校の危機も救いましたと、で女の子の、苦しい環境もとりあえず取り除いてやって、みんな遺恨も残しつつも、生き残ってよかったねみたいな終わり方の後に、字幕だけで雛見沢村住民全員死亡みたいな、1人だけ、主人公だけが生き残りましたみたいな、毒ガスが、みたいな
感じ。あれそういう内容だったんだ、一人生き残ったって感じ。
それ覚えてない
死体並べてんのに。
ただ、あれはね、ひどい。俺ね、一応ね、原作も読まないかやと思って、この劇場用の、1、2の原作になった、コミックだけど、コミックは読みました。なるほどと。それでガテンがいったわけですよ。原作ものって本当にね、みんなプロデューサーとかはね軽く考えてるけど、本当に難しいわけですよ。特に漫画とかさ、だってみんな今まで見て原作ものの映画で原作より面白かったとかっていうのないでしょ。
あるな。それはね、一般論すぎる。ちょっと噛みついておくけど、それは一般論すぎてい
やいや、だってないもん。
クローズは面白い、原作よりもはるかに。
クローズって何？
小栗旬のやつ。
小栗旬のやつ。
クローズゼロでしょ。でもクローズゼロってあれ原作はクローズだけど設定とかはまるでオリジナルでしょ。そうそうそうそう、オリジナルなんで、それならいいんだよ、別に設定とか借りてきてオリジナルのストーリーを構築するっていう分には全然いいの、映画化する意味があるからね、それならいいんだよ。
ただ俺がその原作云々ちょっと話しておくけどさ、それ抜きで面白いなと思ったのが、あそこの戦闘シーンなんだよ、屋根の上でさ、すんごいちゃんばらがあるじゃない、でまずあそこのロケ地を見つけてきた時点でまず大したもんだと、それがまずすごいなって思うと、あれさ、見てると、ワイヤーかなんかつけて、安全装置をつけてるだろうけども、実際にやってんだよね、 あれ、しょぼいけど、出た、あの子が、女の子の方が、いきなりこう、何、アフロみたいになるじゃない、アフロヘアみたいにバーっとなって、それで、あのメイクして、それで、ナタ持って、で、もう一人の男の子の方がさ、なんだっけ、アンテナかなんかで、なんかでやるでしょ、で、やった後で、これやれって言われてさ、偉いなと思ったんだよ、この二人素直そうだし、あっぶねえとこでよくやってるなと、その後で戦いながらさ、笑顔になるじゃない二人とで、雨がバーッと降ってきて、でこんなトンチキなシーンをだからよくやったなとやれっていくら
トンチキだよ、
役者が
トンチキっちゃトンチキ、
役者がじゃなくてさ、あの作ってる
現場が、
そう現場がっていうことよくみんな一生懸命やってるんで、なんていうのかな、なんかまた深い話をするわけじゃないけども、出てる人たちが素直そうでさ、やれって言われたらやるんだよね、ああいうこと、ところが若いっていうだけでさ、やれって言われてわーいって頑張っていっても、その先にあるのはだから甲子園じゃねえんだっていうこともあるんだなっていう現場を見てる感じがしたのよ、
俺は。もう先が見えてるみたいな、
先が見えてるじゃなくてすっとこどっこいなことをさ、全力でみんな若い人たちが
やってる
やっちゃってるっていうさ、そのライブ感があったの、見てて。物語、俺は物語は全く入れなかった、
それがだから閉じてるってことでしょ、ちょっと
やったるんやみたいな、
やったるんやって、その勢いがあって、で、あんなシーンはないよ、
ない
確かに、確かにね、
あんなすっとこどっこいなシーン
ないない
ないないないない、俺見たことない
ないのに、やってるやつらは熱いみたいな、
熱い、いや熱いなと思ったの。で、特に主演の男の子、まあいろいろな意見があるだろうけど、
彼はなんか出てんの、
いや、あれだけだよ、基本的に基本的にあれだけ、だから
うまいよね、
だからさ、
うまいっすよ、なんか頑張って、
うまい、うまいっすよ、うまいとは違うと思う、
違う、味がある、
うまいとは違う、
よく素直そうではある、1を見るとさらに一生懸命さがよく伝わる、
あ、1にも出てんだ、
1にも出てる
から、基本的なメインキャラは全部同じ、
全部同じなんだ、
同じキャラで、だから構成としては同じ設定同じキャラで、漫画とかゲームとかもそうなんだけど、同じキャラ、連続開始事件っていうのが起きるっていう設定と、メインキャラクターは同じで、で、キャラクターの掘り下げ方が違ってる話が何個も何個もやってる、
パラレルワードにな
った
ん
だ、そうそうそう、で、その読み進めるうちに謎が解き明かされていくんだけど、どんどん深いところにある真相が明かされていくっていう、構造に、かなりね、原作の漫画はそういうアクロバティックな感じで、
面白いよ、じゃ
あ面白い、俺はね、1作目2作目の最後まで行った時に、あ、これはハマるかもって思った、
本当、
これはね、ちょっと先読みたいと思ったんで、
本当、
かなりね、やっぱり売れるだけあって考えられてるし、もちろんキャラクターのね、キャラが立ってないとか、細かい不備はありますよ、はいはいはい、だけど構成で、いくつも同じストーリーでちょっとずつ違わせて、だんだん真相に迫っていくみたいなやり方っていうのは、いや、これはちょっとハマると思ったんですよ。
ただウィキペディアで、まあウィキペディアとかその他のさ、ネタバレサイトを読むところによると、最終的にはオチはついてないんだよな、あれ。
結局ね、オチがつくっていう話じゃないんだよ。だから俺がね、この映画の制作者バカだなと思ったのは、何個でも違う話が作れるわけですよ、
作れる、
原作そのままの話にしなくても、もっと違う解釈もできるし、だから映画オリジナルのなんとか編っていう形で作るべきなんで、
クローズみたいな、
クローズみたいな、同じ話やっても絶対勝てるわけないんだから、でコミックの弱い部分とかをさ、例えばキャラが全然立ってない、全然俺漫画読んでても 2作目の最後行くくらいにやっとキャラの見分けがつく、
そのぐらい薄いん
だ、薄いんですよ、でそういう弱い部分まで映画に持ち込んじゃってるから、1、2作見ても全然見分けつかなかったでしょ、
ただまあ、主人公の男の子と優等生的な女の子、それからアフロになっちゃう、 名だ持ってる子、うん、そうそう、あの子が3人が軸になってるとか、ね、うん、あとは記号だよね、だから巫女さんとかさ、うんうんうんうん、
だからあの巫女さんに関してもあのかなり重要な役割で、結局パラレルな世界が何回も同じ惨劇が起きてる中で、あの巫女さんキャラだけがこう俯瞰してこう見てる部分があるん
ですよ、あれ見てると
、うん、あれが重要なキャラみたいになってるんだけど、やっぱり映画するときにはさ、弱い部分をもっと強くしてっていうのが考えなきゃいけないポイントじゃない、うん、で弱いところもそのままあの脚本にして何のひねりもなく持ってきちゃってるから、うん、ちょっと難しいなっていうのがあるんね。
あとほら、俺たちは仲間じゃないから、ゴミ捨て場で俺たちは仲間じゃない、
すごいそれを連呼するよね。
警察に、うん、の友達が人殺したって警察に言うのは、うん、仲間じゃねえだろみたいな、うん、いやその辺がね、
いやすごくでもね、そのポイントすごく大事で、
俺は
多分あれだね、さっきウッチーの説明で言ってたけど、うんうん、多分これ最初にゲームなんだけど、これなんか、うんうん、コミケかなんかで売り出されたんだよね。
そうそうそうそうそう。
でいわゆるなんかどっかの大きい会社が仕掛けた、うん、なんかメディアミックス的な展開とはちょっと違う。
違う、ね、違う。同人ゲームで。
同人なんだよ、その元の、うんうん、でそれが同人の漫画になって、多分そういうノリで映画を作ってると思う、ね、うんうん、だからなんか仲間の中でこう通じ合う記号というか、そのドラマみたいな。
そうそうそうそう
そう。そういうところから思いっきりあるんじゃない？多分。
いや、あれは最初から、うん、あれは正直言うと俺はついていけんと思った。
あの理屈ついていけなくて、うん、いいんだよね多分。もしかしたらゲームを見てる人が分かってもらえばいいっていう映画なんじゃないかなっていうふうに、うん、
でも俺は及川亘っていう監督自身もあのシーンかなりさ、どうだろうっていう揺らぎがなかった、厳しいなって思ってるのが分かった。
あのシーンっていうのはどこ、
あの廃材置き場で仲間じゃねえかって感じのさ、一生懸命舞台上に撮ってるけども、うんうん、いや厳しいなっていうのはちょっと俺伝わってきた、なんとなく撮り方として、
あの理論、
うん、でそれからその撮り方にもちょっと工夫なかったでしょ、うん、みんながこう、うん、立ったままこう議論してるだけで、どうしようかなどうしようかな、これでいいんだな、なんとかこのまま押し切ろうっていうのがちょっと見えてきて、
はいはいはいはい、いわゆるそうそう、それは俺も感じて動きがないんだよね、
そう動きがないし、だから聞かせどころなんだったら、うん、もうちょっとさ、
まあ監督自身納得してね、
納得してるんだよね。
監督は映画の人なの、
映画の人、あのね、あのデビュー作がオクトパスアーミー渋谷で会いたい、
あ、はいはいはいはい、
その、うん、監督なんですよ、
はい、
うん、だからかなりね、撮ってきてる人ですよ、
うん、
うん、日本製少年とか富江とかね、
あ、富江、
富江、富江、富江リベンジなん
て、富
江リベンジ、富江ビギニングなん
て、富江、富江好きなんだね、
富江好きなんですよ、うん、だから脚本も大体はほとんど自分で書いてるね、
ああ、うん、ちょっとでもじゃあ今回、うん、自分の手に余った感じはあるわ、そしたら、うんうん、もうちょっと職人肩身なのかもしれないけども、うん、本当サークル的なノリについていけなかった、
うん、そう多分だから それは台本だよね多分台本に縛られてやっぱ作ったというか、
作ったという感じ、
そこからこう出てない感じはあるよね、うん、多分ね、その台本では多分漫画で、その漫画のノリっていうのはそのまんま多分映画の台本になったんだと思うんだよね、うんうん、だからそういう意味ではまあその同人誌映画というか、うん、俺は逆にねちょっとそういう流れって新しいなと思ったの、入り方としては、内容は別にして、
ね、
作られ方としていろいろあるけど、うん、多分そういういわゆるプログラムピクチャーではない作られ方みたいなとこなのかなと、だそこは面白いなと思ったんだけど、ま、内容は別にして、
ちょいと残念なのはさ、だったらもうちょっと一般的な形にした方が良かったよね、結局これ日暮らしの泣く頃に見てさ、分かんない、うん、で結局俺たち全員が、うん、まあ、何人かの人だけども、うん、原点に当たるしかないんだよ、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、だから得するのは原作者なんですよ、結局
そうなんだよ、
映画の観客っていうのは原作のファンのうちの数パーセントが行くのみで、で他の原作見ないで間違えていった人が、
うんうん、俺みたいな、
ね、原作読まなきゃっていうことで原作は逆に売れるっていうね、分かんないから読まなきゃみたいな人が、
最終的にはね、
俺全部買っちゃったもんだっていうすいません、最初のうち漫画喫茶で読んでたんだけどこれちょっと買わなきゃと思ってすいません、
いや俺最終的にはこれをね、ある変な事件がなければ、うん、秋葉原の事件でこれ取り沙汰されたけども、あの事件がなければ俺パチンコになったと思う、
パチンコ
になった、パチンコになった、絶対パチンコになった
これ取り沙汰された
もん、うん、だから彼
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
あの事件がなければパチンコになって、うん、 それで、うん、一番大団円を迎えたいんじゃないかな、うん、映画化っていうとさ、だからさっきうちのが言ったけど、やっぱり漫画原作にして映画化っていうとさ、なんかお祭りっぽくて、そこ最終目標なところみたいなところあるじゃん、うん、
あるけどね、
あるけどどうだろうね、う
ん、それがだからさっきうちのが言ったような入り口がね、いろいろあって、それはどこでもいいんだみたいな、うん、ゲームでもいいし漫画でもいいし映画でもいいっていううちの一つなんだろうね、パーツだから、もしかしたら最終目標っていうのは彼らにはないのかもしれない。
いや映画だと思うよ、いまだに俺、
こういうあのメディアの展開として、
メディアの展開として最終的にはやっぱりお祭り騒ぎとして映画やりましょう、う
ん、それは昔のさ考え方で、
はっきり言って映画やった時点でさ、もうブームも終わりかなって
思うよ、ね、終わりなんだ、もうよ、今はこれパチンコなんだ、
パチンコなんだけど、
もうなんかもう最終地点でね、パチンコっていうのは、
ね、うパチンコだよ、
ね、あもう俺パチンコダースベイダーとか出た時もう本当にもう終わったなって思ったもん、
パチンコ パチンコ雪の弾丸だってあったんだ俺あれも考えた、パチンコやろうかなって
思って、まあ、まだ優秀かもまだ分かるけど、パチンダースデーだ人に
だってさ、あのパチンコのさラジオの CM 聞いたことある？わしはダースベイダーじゃーとかって言って言わねえよダースベイダーさ本当に。
ルーカスがじゃあ版権を肖像権を
売ったでしょパチンコ、だからそれだけパチンコ業界っていうのはもう儲かってるんですよ、
だからエヴァンゲリオンとかなんかはさ、アニメに なって劇場版になってるけど、あれ全部パチンコの金でしょ、
そうそうそう、
でしょうね、
劇場版は全部パチンコねって言われて、
だからまずこれからパチンコを目指せばいいんだよ、パチンコになることを目指して売れて、うんうんうん、そしたら映画がなるから、うん、
じゃあ俺らもパチンコ、
そうパチンコはそうだよ、パチンコ目指していいんだよ、うん、でもね、パチンコって本当に強いんだなと思ったよ、うんうん、
全然周りやってるやついないんだけどね、
いない、恐ろしいね、
誰がやってんだろう、
でも日暮らしの頃には俺はちょっと間違えたなと思うの、あの事件さえなければパチンコになってもっと大きくなったと思う、うんうん
うん、ちょっとだからそういうさ、そういう意味ではその昔のね、その映画になって、まあ分かんないけどさ、ホイチョイプロでもいいけどさ、はい、最終的に映画になってこうなんかメディアミックス的なものもあったけど、なんかこれはちょっと違う感じで本当になんか楽しんでるというか、それぞれね、
じゃあ見てて面白かったの？
いや全然面白くない、楽しんでる人たちを見たって感じ、楽しんでるその先は確かにすごい見えるんだよね、それはすごくなんか映画でももしかしたら漫画でも彼らの中では等価というか変わらないような気がするけどね、だから本当にそれがなんかこう何か野望があってっていう感じはあんまりしないというか、もうちょっと野望の匂いするじゃない、なんか、まあまあ、映画当てようっていうのはさ、
物欲しげな匂いがね、
当てようって気がないよね、う
ん、だから本当楽しんでもらいたいって気持ちもあったよ、まさかあんなシーンやるわけねえもん、やっぱりあれ
踊
る
あんなシーンって
だ屋上のシーンとさ、
屋上のシーン原作通りです、
原作通り、通りあれは知ってる俺も
通りなんだよ、
よくやったな、
う
ん、
で最後のあのねオチに関しても、うん、あれ本当もう見た途端歯じゃん、
歯だよ、
うん、
あのオチも一緒、
あのうちも一緒なんだけど、一緒なんだ、あ知ってんの、
別そうそれそこは知って
る、あのね知ってん、あの同じなんだけど、あの効果としては全く真逆だよね、あの映画あれ見たらはってもう見るのやめたってなるじゃん、漫画の場合はあそこでもうハッピーエンドで終わってんの、うん、終わりって出てんだよ、うんうん、日暮の泣く頃に終わりって出て、でまだページがあと20ページぐらい残ってるわけですよ、うん、でおいでね、うん、開いたらなんか謎の女がこう影のシルエットになってて、うんうん、あら開いちゃったわねなんか出てくるんだよ、で時間が23年後とかになってて、である刑事がその雛見沢村に若い刑事がやってきて、うん、あここかなんつって、あの時の事件、この雛見沢村の ほぼ村民の全員が全滅したあの事件、うん、気になるななんつってさ、うん、沼があってそこから出てきた有害ガスによって村民全体が死滅しちゃったっていう話なんだけど、そこを有害ガスが出るってことでセメントで埋め固めちゃってるのよ、うん、でなんか変だっていうことでまたその刑事が謎を解くげな感じで終わるんですよ、うん、でまだこの連続開始事件の奥にはまだ深いものがあるってこう感じさせるような終わり方で、それがうわっこれどうなんのみたいな感じでね、
で終わってる、
終わってるんです、だからそこがうまいんですよ、うまいと感じて、だから全く考えられてない映画のあのオチはただ出してみましたみたいな感じなんで、
まあね、うん、うちのはひょっとして原作好きになっちゃったの、ちょっと
話の構造がね、うん、構造が面白い、うんうん、キャラクターとかいわゆる萌えキャラみたいなのが周りにいて、 それで男の主人公が
一人だけなんだ、
一人だけなんだ、
う
ん、でそんな、
まあ、そういう話
あの映画は特にだけど、うん、あの不自然なのが全然性欲みたいのを出さないじゃん。
そうあれがね、
あ、あれだけ、あれだけさ、うん、あの腕組まれて両脇から、うん、もうおっぱいがさ、あの腕のところにこう当たっちゃってさ、あれで、あれでもう本当俺の親代様が俺の親代様がどうにかなっちゃうよなんていう話じゃん。あれ全然ないんだ
よ。
だから、ま、漫画の方はね、あのちょっとだけあるんですよ。あの主人公がメイド好きで、うん、あのこのゲームに勝ったら俺のメイドに専属メイドに してやるからななんつってね、うん、ちょっとだけあるんだけど、まあでもあくまでみんな仲間みたいな。
でも映画版の方で一かあれは一瞬だけ、いやお前に言いたいことがあるんだみたいな話をした後で、うん、でやっぱり今日はありがとうとかっていうこうさ、うん、主人公の気持ちが揺れそうで揺れないようなシーンもあるんだよね、うん、一の方では。
あ
ちょっと
あ
と俺ね気になったのは、ね、うん、川原綾子先生ですよ。
ああ川原綾子先生ね、
川原綾子先生はね、うん、そのね、うん、なんか言うたびにね、うん、うふっていうのやめなさいとであれなんか言うたびに
最後焼死しちゃったんでしょあの人は。
あそうそう、ね、でも生きてるみたいなね、うん、
別人なんだよ。
あの演技はちょっとさ、うん、監督もなんとかしなさい、うん、全てのセリフにさ、うん、って弾を作るからお前なんだよと。
それも多分脚本に書いてあるんだ
ろうね、ね、うふためって。
いや多分それは、
ね、あれは演技だ。あれは川原綾子先生が自分で、うん、いやこれが私のね、あの技術よっていうことでさ、いやだとあれどう見てもそうだろう。
変だよねでもね、
あれ変だったでしょ。
変だと思うよ。
なんかエロいんだかエロくない
ん
だ。
エロいのはよくわかんない。
なんかよくわかんないけど
さ、でもやっぱりエロを排除してるよ、ね、
排除してる。
でもエロは入れるべきだと思う映画だから。
だけど
いやあの戦略としてね、あの原作でエロ入ってないので、うん、映画は入れてこよみたいな、うん、パターンもありかなと思う、
ね、いやでも原作の世界観好きなやつは反発するんじゃない。チラリズムすらないよね。
チラリズムすらない。
あの雨降ってる最後の最後の決闘シーンで、うんうんうん、雨降ってるのに、うん、あの子ブラジャーも見えないんだよ、
ね、
あれはすごいなと思って、うんうん、だからまあその意味では変なところにだけ配慮はしてる、うんう
ん、いやめちゃくちゃ配慮してる、ね、うんうん、多分あの主人公の男の子の演技なんていうのはものすごい配慮してると思うよ、
うん、
どっちにも取れるっていうかさ、どっちにも揺れないというか、なんか、まあ、変なんだけど、
あそこまでだって殺し合いしててさ、うんうん、あんな爽やかな笑顔ねえって、う
ん、何し何かでは分かんないよね、うん、基本的にはやってること
ちょっと工藤似てるけどね、あの
見た目がそうか。
だからあの漫画で言うと、あのゲームみんなでゲームしてんだよいつも、あの人、あの仲間たちは、うん、でゲーム感覚で、最後のチャンバラみたいのがあるわけですよ、
うんうんうん、
いつもなんかトラップ仕掛けて引っかかったなんつって、うんうん
う
ん、
伏線が全くなかったな。
ないんですよ
それは。でも原作でやるとやっぱりちょっと寒いよね。やっぱりそれは映像でやる、
あ映像でやるとだからそうなんですよ。
原作通りやる
から、例えばキャラ設定として、あ里子っていうのが、うん、あのトラップの達人っつって、うん、いろんな仕掛けを作って人を、うん、あの落としたりとか、うん、するのが得意っていうさ、ね、そのキャラクターってさ、やっぱ実写化にするとさ、まあ、無理あるんですよ、うん、そういうの
なんか雨どいかなんかにさ、なんかこう
爆弾を仕掛ける
爆弾を仕掛けたって、うん、なんかコードしか見えなくてさ、うん、もうあれは、
ね、あだからね爆弾、あれ爆弾じゃないんだよ。原作で言うとさ、あれ分かんないでしょ、
分かんない、絵的には全然分かんない。
あれはね、あ
の本当も分かんない、
本当全然分かんないでしょ、うん、あれ漫画見るとは分かんだけど、説明してんだけど、うん、雨どいにボールバンバン一個詰めといて、うん、で雨どいから水が流れなくなるじゃん、
うんうん、
溜まっていくじゃん、うん、で、雨どい全体にガソリンを垂らしてんだよ。でそれが出てこないようにして、で発火して燃え上がるっていう、
なるほど、
そういうのに、ね、やってんだけど全然わかんないでしょ。
なるほど。
だからそういうの辺の原作漫画にはそういうトラップ合戦みたいのがあるわけですよ、
はいはいはい、
どこにトラップがあるんだみたいな、で見つけたと思ったら罠だったみたいな、そういうね面白いところを捨てて、うん、弱いところだけ持ってきてるみたいな印象があるんでね。
そうね。
まあでも、うん、キャラのつまり原作のキャラもあんなに薄口なの？
薄いというかね、映画として軽いんだよね、全てのその
薄いっていうかね、漫画はね、ある程度例えば巨乳だったりとか、
ああ絵でな、
うん、小さい子は小さく描かれてて、年が割と開きあるわけですよ、うん、映画だとその辺の開きもちょっといまいち分かんないけど、背が小さかったりとかっていうので、2作目を読み進める途中でやっと分かって ってきた感じ、うん、それでもやっぱりあの俺がもうおじさんになっちゃったのかな、
それをね思ったんだよ俺も。だからさ、
ね、キャラクターが全然分かんなく
て、分かんないんだ、
違いがね、顔に見えちゃう。
いやこれがさ、
あの特にあの年の小さい2人よく分かんないね、違いが、
いやこれでみんな食いついてんのかっていうさ、うん、ほら第一世代としてはオタクの、うん、みんなこれこんな薄口でいいの、うん、っていう、ね、これが萌えなのか、
虎川のビキニとか着てほしいよね、その辺でちょっと違いを出してほしい、
あれは全部まだ
昭和でも昭和の
昭和ですね、それ
時代が昭和
だから同じだから、
それだったら分かるのにみたいな、
うん、だから俺はあの何ていうの、奇妙な映画、奇妙な映画っていうのに奇妙な体験をしたいんだったらば、うんうん、おすすめ、
あの不思議な、うん、不思議な映画だよね、
不思議な映画なんだよ、不思議な
映画ではある、
あの面白いつまんないって俺は実は映画にとってはさほどね、もうさほど、
う
ん、そんなに貪欲になる必要ない、ただただこの段階で一人ぼっちで見た時に腹っていう気はする、うん、何これ、
いやだからさ、うん、それが結局映画となんかコミュニケーション取れてない感じがするっていう、
ああもちろんそうは思う、うん、
だからそれはねやっぱりコミュニケーションしてないんだな
俺が、
いや向こうが、
向こうがだろ、
映画が、映画がしてないんだよ全然、
こっちは撮りたがってんのにね、
こっちはだってもうあのサスペンスだからさ、うん、見る気満々で見てたのに、うん、でもそういうのもあっていいんじゃねえかなと、
あただ、映画自体2本だけ見て、うん、見るだけだとやっぱり、面白くないと思うよ
映画としては
映画としては、あれ見て見た上で原作漫画とかゲームとかをに入っていく入り口としてはまあ
まあね、
入り口だよね、逆に映画が入り口として
機能してないんじゃないか、
機能はしてないけど、まかり間違って見た人は多分入り口にはなると思う、
俺のようにな、うん、ある程度、
そうそうそうそう、
ある程度は調べてみたりはする
よ、まあでも初めから原作読んだ方がいいっすよ
いやまあ向こうの想定もそうでしょ、多分映画から入ってくる人はまあそんなにいないので、うん、漫画読んだ人がある程度楽しんでもらえばいいっていう作りだよね、
うん、ただそれだと本当にきついよね、特にさこういうミステリーとか謎解き物ってさ、うん、俺小説とか読むけどそれが実写化したっていうんで見に行った覚えないもんね、もう ネタが割れちゃってるから、
あ、うん、やっぱりこの映画でもそんなに謎かけでもないし、
あのだから謎かかってない
かかってないよね、
いやだからかかってないって見られちゃうのが下手なんだよ結局、うん、本当はもうちょっと原作の方にはどんどん深みにはまっていく、
なるほど、ね、
うん、謎とか伏線とかが散りばめられてるのに、うん、あの全然別にこの謎を解きたくねえなって思っちゃうじゃん、うん、別にこの謎を解かれてないけどまあいっかみたいな感じに思わせちゃうところがダメなんだよな、
さらっと通り過ぎてる感じ
するよね、そうそうそうそう、
でもコミュニケーション取ろうとしてないっていうのは確かにいい言い方かもしれない、俺がとにかくもう何度も繰り返すけども、うん、あの見どころはいくつもあります、うん、まずチャンバラのシーン、うん、それからみんなでこう舞台上にね、どう考えてもそれは現実世界で通用しないよっていう理屈を熱く熱く語るシーン、それから刑事さん、あんなこと高校生に言いません、
ペラペラペラペラペラペラペラペラ、たださ、主人公はさただ立ってるだけなのにさ、川原綾子先生とかさ刑事とかがさ、
みんな
ねえねえ知ってるなんつって、
いろいろとこう
この村にはねえなんつって、
そうだからね、も
う小さい村だからいろいろみんな話しかけていくんじゃない
の、それにしてもね、あの高校生いじめすぎ、みんなで煽りすぎ、
あのもっと主人公が自ら動いて謎を見つけていくみたいな動きがあってもいいよね、
あって
もいい、あの本当原作もさみんなが話しかけてくるわけですよ、
そうそうそう、
だから、その通りにやっちゃってるから、うん、漫画だと気になんないんですよ、あの言ってくるとかっていうのが、うん、あのセリフを自分の中で想像しながら抑揚つけて読んじゃうからね、あのコミックとかだと全然あのなんかみんな言ってくるな謎っていうふうに思わないんですよ、うんうんうん、ただ映画だと
まあね、
いずれにしてもあれだね、漫画読まないと分かんないってやっぱダメだ、
ダメだと思う、
ダメなん
だ、ダメだと思うけど、でも漫画じゃなくてこの映画としてのね奇妙さを楽しめる人は楽しめるんじゃないか、
楽しめるっていうかなっちゃった感じだよねこういう風に
これ撮りながらねどうだろうって思ったんじゃない、
こうなっちゃったっていう、
まあでもまあでもそんなにねひどくはないと思うよ俺は、
いや俺ひどいと思って
ない、怒り出すほどのことでは
ない、怒んない怒んない、
あのよくできてる部分もあると思いますよ、うん、気持ち悪い、
そう気持ち悪いところとかね、
ところとかね、
ところとか、
あのオープニングの歌とか結構、うん、なかなかいい感じみたいな、
そう思うんだけど、なんかこう、うん、本当にカラスミ食ったみたいなさ、非常に奇妙なんで役者の演技もさ、なんかじゃあどうぞよろしくみたいな感じ、なんか
置いてきぼりだよね、
置いてきぼりだよね、その置いてきぼり感を
楽し
む、楽しもうよみんなっていうことをちょっと提示したかったんですね、
わかりました、はい、じゃあもう49分もやめてしまいました
ね、ちょっと一回止めねえか、
一つだけで最後ちょっといい、
いいよ、
これ全体に多分言えるんだけど、日本映画多分俺どんどん軽くなってきてるって話だと思うんだよね、要は
まあね、お前結論、
結論じゃないよ、だからこの映画でも俺はすごいやっぱりその軽くなるっていうその理由をねちょっと考えると、うん、俺らが面白いと思ってた映画っていうのをそんなに彼らは面白いと思ってないというか、例えば知らないとかね、いわゆる映画の言語がちょっと違うんじゃないかな、
それはねオーバーだって、おあのだって日暮の泣く頃のあの最後さ雨が降ってくるところのシーンは、あれはジョン・ウーだもんだ、ジョン・ウーだよあれオーカーみたいよ、
あのなんか寝袋というかみんな並んでる、
しかもバカされないってのね、お前最後の対決のシーンで2人でこう背中戦い合った2人がさやってて爽やかに語り合うっていうのは、うん、あれジョン・ウーイズムだよ、あ見てるって、
うん、あそう
大好きだと思う俺、
あだって、うん、年齢的には監督さんは俺らより年上だとか、
年上だね、うん、まあいやだ原作の話です、
原作の話、うん、原作はだからこの原作からさ、まあ、うちの読んだかもしれないけど、
シナリオが見たけど、ね、
原作から、うん、例えばじゃあ民族学のこの方向に入っていこうかとかさ、うん、横溝正史のこういう似たような話があるんだ、じゃあ行ってみようかっていう気にはならねえよな、これ
あまあね、
昔いや昔って話するの嫌だけどさ、俺たちの
八幡村とかやっぱそういう雰囲気でしょ、
だからさ八幡村の話があったらば、うん、いや実は本当に話があったんだ、
あったんだみたいな、
でそれ調べてって、うん、でどういう風習があってとかっていうふうに、一応広がりがあったじゃない、うんうんうん、それはない、うん、特に、
うん、ベースにしてる感じはするけど、
ベースにしてる感じはするけど、ね、ただアイデアとしては面白いよ、あの中世の拷問してた連中が、うん、西洋の拷問してた一族がそこの村にそのまま越してきたんでしょ、うんうん、でその拷問してる道具をさ、うん、あのお社の中にこう、う
ん、お前言うなよお前そういうことそこまで読んでねえよお前はさ、なんでそんなこと言っちゃうんだよ、
読んでないの
俺全部買ったけどまだ読んでねえんだよお前やろ、
そういう展開があるんだ、
まあまあいろいろいろんなね、
いろんな広がりは
ちょっと一回ちょっと休もうや、
いろんな回答が出てくるんだよな、うん、あれな、
でもね、
ある意味ね、虚無への供物みたいなね、あの味わいかなって俺は思ったの、うんうんうん、
虚無への供物みたいな味わいではある、うんうん、虚無への供物ってのはね、推理合戦をみんながするの、一人一人探偵が出てきてみんながするの、うんうんうん、であのそれぞれ あの屋敷で色のついた部屋があって、色の名前のついた部屋に色の名前のついた兄弟がいるの、うん、で莫大な資産を持ってる人が生きてて、うん、で探偵が来て絶対連続殺人が起きるはずだって言い始めるのこれ、うんうん、で一人殺される、うん、二人殺される、でみんなが推理するの、推理して推理して推理して、その先にすごい虚無が待ってる、うん、お疲れさんみたいな、
どうみたいな、
ガクみたいな、それがすごいのは、推理するとかものを考えるとかって、虚しい、いや、虚しいよっていうさ、ことを、すんごい面白くおかしくやるわけよ。今日の雲と面白かった
ね。
ちなみに、舞台、ミノワです。
ミノワです。